次に5番高桑よし子議員。
5番
高桑議員、
はい、5番。では続いて私の方からこれからの高齢者福祉体制についてお尋ねしたいと思います。これまでも出雲関町の高齢者福祉体制は地域の実情に即した対応を組む努力がなされており、制度の充実が図られてきました。また介護予防の取り組みも進み、 CKD 対策など一定の成果を上げていると思います。地域には大きな医療機関がないなど難しいところもありますが、地域包括ケアシステムの構築も進み、6月の広報出雲崎では生活支援体制事業が始まったと大きく案内が載っていました。この中で地域で支え合う人の輪、支えられる側から支えられ支える人へ、こうした助け合いの活動が根付いていくことがまさにこれから当庁で必要のことだと思いますし、この生活支援体制事業には大きいに期待しているところです。これからのことを考えると、当庁の人口は徐々に減少するわけですし、高齢者人口も減ると言われています。ですが全体の中での割合を見たとき、40歳から64歳までの生産人口と65歳以上の高齢者人口を比較していくと、2015年の国勢調査のときには生産人口約 31%、 高齢者人口約 40%、 これがそれから10年経った2025年には 29% と 44% と開きます。高齢者人口は生産者人口の 1.5倍、約ですが約 1.5 倍になります。その後さらに生産人口の割合が減り、高齢者人口の割合が増えていくと推計されています。生産人口の支え手が減り、老老介護が増えていく現実の中、人材確保が当庁でも大きな課題となってくると思われます。助け合いの輪をどう広げていくのか、担い手をどう育成していくか、町長のお考えをお聞かせください。
町長。
高岡議員さんのご質問にお答えをしたいと思うわけでございますが、まさにご指摘の通りでございましてですね、高齢化人口はどんどんとですね進み、いわゆるその生産年齢人口が減っていると、現実は大変厳しい状況でございます。我が町におきましてもですね、高齢者人口は若干ですね、減りつつあるんですが、しかしやっぱり高齢化率はですね依然としてやっぱり高いというような現状もございますし、そういう中におけるですね、私も先般老人クラブ、いろんな総会の席で申し上げておるんですが、そういう時代の中にですね、人生100年時代という寿命が伸びておると言われている中でございますが、今最も大事なことはね、そういうその寿命を伸びるがいかに、今高尾さんがおっしゃったようにですね、年を取っても格尺としてですね活躍をできる、いわゆる健康寿命をどう保つか、それがですね今現在経験値からしますと男性で 72.1 歳、女性でですね 74.7 歳と言われている。これをもっとですね高めなければならない。そうなんですね、もう年を取ってもですね、やっぱりもうこういう時代ですからさ、長寿時代なんですから、もう年を取ったという気持ちじゃなくて、やっぱり自分がですね十分社会的活動を成りできるのは存分にやってもらうということが、私はやっぱりこれからの出雲崎町の大事な使命だと思うんですよ。そういう中においてですね、私は今町もですね健康寿命をいかに伸ばすかということで、高齢者のパワーアップ教室とかですね、転倒予防教室、あるいはですね、特に先ほど小黒さんの質問なんですが、ここに関係の皆さんも今日傍聴していただいているんですが、本当に活躍していてもらう畜産論ね、こういうものをね、先ほど秋葉道、私はやっぱりこういうものを徹底的にもう少し広いていきたい。私はだからうちの集落のね、うちの会の皆さんに言うんですよ。あんた方はね、1ヶ月に1回ぐらいはね、一つ持ち寄りでもいいから集まってみんながね話し合いをする、それは大事。これも住みたい、そうですが、普段出ないかった人、団地の人からみんな集まってね、わけあいない、ものすごく良かったって言うんですよ。だからそういう輪を私は広いていかなきゃいけないね。これからの今高岡さんたちは支え合えない、そういうものの大事なですね基本なんですよ、ね、かってはね都会では隣は何をする人ぞ、今ね 農村では考えられなかったことは農村にもそういうことを言い得るような現況で、逆にやっぱりですね、やっぱりあの互いの愛より愛寄り添って助け合いのいわゆるその精神というのを球団組織を盛り上げていかなきゃいけない、そういうつくさの、まあ、これは私は先ほど五郎さんのご意見もございますがね、町としてももう少し徹底的にね、もうそういうところには金かけていいんですよ、ね、もう金をかけるべきだ、ね、そういうところにこそ金をかけてしっかりとねコミュニケーションを取ってもらって元気で、ね、楽しく悩みをそこでね、お茶飲みながら払っていうことが私は大事だと思うんですよ。そういう面でですね、私たち、まあ、今申し上げた畜産、あるいはまた栄養指導とかね、糖尿病関係、いろいろ面でも 最大の、まあ、努力を進めておるわけでございますが、申し上げますように、まずお互いがですね、やっぱり俺は年を取ったんだなんて、そんな気持ちを捨ててですね、やっぱり元気がつらつと健康、心身ともに健康である高齢者をですね、ぜひ増やしながら、そういう方々からですね、まあ、おっしゃるような生産年齢、この10年間で1000万人人口を減った、1000万人の人口って東京都の23区の人口を減った、それ何が減ったかというと、16歳からね、74歳、64歳の生産年齢人口、1000万人減ったの、ね、今、あんたおっしゃる通りだ、そういう実態からしますとね、こういう傾向はさらに強くなる、そういう時にこそ、やっぱりお年寄りの皆さんから頑張ってもらうから。ね、俺は年取ったなんて言われて、それをやる経験則なり、それを生かして、この今の時代のですね、いろいろな問題に対応してもらう、これは私は大事だと思うんですよね。だから、本人からもですね、大金スタートいたそうと言いますが、生活支援体制、整備事業、これをもう具体的にしっかりと進めながらですね、今私が申し上げるものをもっとより具体的に構築をしながら、現実的にそれが出動しながらですね、申し上げる目的は効果がですね十分発揮されるように進めてまいりたいと思っています。
5番、高桑議員。
はい、5番。はい、本当に町長のおっしゃる通りだと思います。健康寿命をこれからいかに伸ばしていくかで、この健康年齢を引き上げて、地域包括ケアの基本理念である住み慣れた地域で、能力の許す限りそこで生活をしていけるっていうことがもう本当に、できていくようにしたいものなんです。ところで、この生活支援体制事業なんですけれども非常に期待しているところなんですが、厚生労働省の指導の下で全国の自治体で一斉に始まる事業かと思います。国がその方向で進めることを有効に自治体が実践していくのはとても大事なことだと思うんですが、ただやっぱり地域の実情に即した形でそこで根ざして広がっていかなければならないと思います。今町長サロンとかっていうふうにおっしゃって、もちろんこのサロン事業も非常にいいと思うんですね。で、今体制が整備された状態っていうか、今やっている最中で今はできます。ただ10年20年後どうでしょうか。10年20年後にその体制、つまり、若者が、若い生産世代が少なくなり高齢者が増えていく中で、やはり生産世代の負担というのはどんどん大きくなっていく。で、やはりそういうサロン事業にしろ、スポーツ教室関係にしろ、やはり町で行うものもそうなんですけれども、この生活支援体制事業っていうものがやはりこうしっかり根ざして地域の中でのその助け合いというものを進めていかなければいけないんだと思うんですね。で、ただそれがじゃあ今回こういうふうに広報に載ってきまして、私も見せていただきました。ただこの支援体制事業の案内を見て読んで、いいことだな、町はいいことを始めてくれたと大勢の人がそう考えたと思うんです。ただこれを読んでその中の何人の方が、よし、じゃあ自分も何かできることをやってみようと思ってくださったかどうか、 まあ、だからそれをやっていく、これからやっていくんですよと言われるかもしれませんが、私はやはりこれを進めていくにあたって、同時にその別の視点から助け合いの精神というものを醸成していくことも必要なんじゃないかと思うんです。で、私は本来社会福祉協議会がその役目を担うべきではないのかなと常々考えておりました。まあ、社会福祉協議会の事業内容の一つには、ボランティアや市民活動の振興といったものがあります。例えば町内ではこういったボランティアがあるということを把握し、整理して公表するとか、それについて紹介や応募を取りまとめてつなぐといったようなことをオープンにやっていくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
町長。
生活支援体制のですね、主体性は社会福祉協会という、まあ、ご提案もあるわけですが、まあ、私やっぱりこういう今の時代要請の中におけるですね、高齢化問題なり、また働き手なり、それを支援するですね、そういうその非常に厳しい状況の中で、今後ですね、この泉崎町、その局にあるわけでございますので、まあ、いかにですね、それに対応するかというと、これ私はもう常に申し上げるんですがね、横断的に単なるですね、組織の位置深くなくてやるべきじゃない、横断的に社会福祉協会、あるいはですね、保健福祉、あるいはですね、教育を合わせてですね、地域の皆さんも含めてですね、やっぱり総合的にあらゆる分野からあらゆる意見を吸収をし、ご意見をいただきながら、その中の公約数、いくつをですね、やっぱり政策的に打ち出していくというのが私は大事だと思う。組織の中における主体性がどうあるべきかというのは、これいろいろ論を持ちますがね、私はやっぱり横断的に大きな問題ですからね、例えば私が提案したサロンの問題をどうするかってなってくれば、これは福祉協議でね、もっと検討しなさいと言われる、私はそれでいいんですが、それはサロンとかそうじゃなくて、総合的にこれからの高齢化時代を迎えた中における助け合い組織なり、ボランティア精神をどういうような形で住民の皆さんがご理解いただくかとなってきますと、横断的にね、町を挙げての組織で対応すべきと私は思っています。そういう意味でそのことは協議会内でですね、もう積極的なご意見をいただきながら、そのやるその総まとめをね、それぞれの部署がしっかりとそれを把握して、それを確実にですね、実行しようということが大事なんですよね。だから一応の組織としてはこういう組織で、福祉協議会ではなくて横断的にやるんですが、まあその結論的なものについてはやっぱりそれぞれの部署でやらなければならないものを確実にね、そうでしょ、やっぱり総合的なものではダメ、やっぱ一つ一つの積み重ねが総合的な一つの大きな変化に相乗効果を及ぼすわけですから、一つ一つの小さな事例をしっかりと踏まえて、それを一つ一つ確実に底上げをする、そのことが総合力につながる、総合的ないわゆる目的につながるということでございますので、ご提案も趣旨も十分わかりますが、まあ、そういう点はですね、これ代表も入ってますので、主体性は町を挙げてやるんだという形の中における結論は、各部署の責任的な分野でしっかりと実行するという方向で進みたいと思っています。
5番
高桑議員。
はい、5番。その町が横断的に、みんなで町を挙げてそれに取り組むっていうのは大いに賛成です。もちろん生活支援体制事業、この委員さんの名簿も出ておりますが、こうやって皆さんが協議体としてやっていかれる、でそれを広げていかれる、それに町も関わる、福祉協議会も関わる、本当にそうやって、みんなで作っていかなければいけない体制だと本当に思います。ただ社会福祉協議会社協の方で、お願いしたいと私が考えていることは、例えば今ボランティアという話が出たんですが、かつていろんな例えばイベントとか、何かで、ボランティアをしたいと言ってくださる方が例えばいたという時に、それぞれ、役場の各課にお話をすると、やはりボランティアを受け入れるっていうことは、それに対して非常にまたそこに人を割かれるものだから、非常に手もかかることでなかなか難しい という意見を聞いたことがあります。やはり町で行うイベントやそれ以外のことにおいても、例えば何かこうちょっと手を貸したいと思ってくださる方はいるんだけれども、その思いを受け取って、その何かこうきちんとそれを参加していただく、あるいはボランティアをしていただくという部分においては当庁は弱いのではないかと常々思っていました。だからその気持ちはあっても受け皿がないというのは、やはりそれが育っていかない一つの要因だと私は思うんですね。でそういう意味ではやはりそういうところをある程度取りまとめてくれるところは必要なのではないかと、そういうふうに考えています。今回4月からキラリがオープンしまして、子育て支援の体制が整ったということと、やはり多世代交流会行ってみますと、みんなこう生き生きとしていらっしゃいますよね。やっぱり子育て支援センターがあそこにできて、その支援の核となる場所があそこにあるということは、私が考えた以上に町にとっても町民の方にとっても大きな意味があるんだなというふうに感じています。そういう意味合いにおいて、やはりその町がお互いの助け合いをどんどん進めていくんだと考えるのであれば、この支援体制ももちろんそうなんですが、それ以外にやはり何かちょっと自分でできることはないのかなと考えた人たちの受け皿的なものを考えていく必要があるのではないかと私は思っています。2番目の質問とこうつながってしまいましたけれども、そういう意味で、やはりもう少し社協さんにも頑張っていただきたいというのが私の思いなんですが、町長いかがお考えでしょうか。
町長。
なかなか UIS 市行う形で、なかなか今の時代のですね、編成の中でいろんな意味のですね、お気持ちがあっても発露があっても、それをですね具体的に行動に移す、その受け入れ体制が整っておらないというご指摘でございますが、まさにその点、ただしね、今高岡さんがおっしゃったように、キラリのオープンはね、やっぱり議会の皆さんがね、今のこの時代要請の中でそういう施設を作ってね、老若男女をね合わせて交流し、そこにおけるコミュニケーションなり、またお互いが問題意識を取って行動する、それを地域に広げようと、これあんた方が提案したね、よし分かったと、それはいいことじゃないかというので作ったの大成功だね。やっぱりそういう一つ一つのね積み重ねが大事なんですよね。なかなか今時代は時代ですから、だからそういう機運を生み出すような、やっぱりそういうその場所なりですね、そういう行動が必要なんですよね。私はキラリはね、本当に皆さんからもご提案いただいたんですが、まあ最高と思うんですよ。あれは本当に松野ね、これからのね、今高岡議員さんおっしゃるようなその命題のね解決する大きなまた起点ですよ、場所ですよね。だからそういう意味で一気化成というわけじゃない、一つ一つ皆さんからご提案もしっかり行政を受け止めて、それを具現化して、そこにおける効果を一つ一つ示させて、それが総合的に、ああやっぱりそういう問題も解決できるなということにつながると思いますので、具体的に申し上げてね、例えば私もそう思うんですが、日赤公使団なりね、いろんなこの組織を見てくるんですが、非常に厳しい、ね、本当に組織の局にある人は大変だと思うんですよ。もうそういう時代、昔は日赤とか公使団とかね、ああいうそのいわゆるボランティア活動の組織ってものすごい人が集まった。でも最近はですね、本当に私もお招きをいただくんですが、組織 の責任者は大変だなと私は思うんですよ。時代はそういう流れになった。だからそれを盛り返すには、やっぱりね、何かの触れ合いの中でみんながお互いの話で更新だ、それに触発され、よし、それは俺もやってみようかと、もういわゆる働きかけて、お前さんどうだどうだと言うとなかなかですね、ダメなんですよ。だからそういう機会の中で、あ、みんな頑張ってんだから、それによってみんな喜んで、そしたら俺もちょっと、まあ大した力ないでも参加させてもらおうか、そういう機運を生み出さんかよ、ね。それが今このキラリであり、またこれからの私たちはね、具体的なそういうご提案についてのそれをいかに行動に実現できるのかというのは、皆さんのご提案をまた踏まえながらね、担当者さんがおりますんで、受け止めて頑張っていきたいと思っています。
5番高桑議員。
はい、5番、本当にそのボランティアとかそういう助け合いの受け皿というものをの必要性を強く感じておりますので、これは今後どういう形になるかは分かりませんが、何か別の形で醸成するような方向を取っていただければと強く願っております。では最後の3番目の質問に行きます。先ほど地域包括ケアの基本理念のお話をさせていただきましたが、それでも住み慣れた地域では生活できない事情も出てきた場合、高齢者の方が入所される施設として町長には中越老人福祉協会安らぎの里がございます。もちろん近隣の自治体からも委託を受けており、長岡地域や刈羽、柏崎地域の方も入所されております。また当庁におけるデイサービスや在宅介護支援においても重要な役割を果たしている事業所と思います。この介護の最前線の現場で以前から人手不足が深刻で、一昨年から採用された方に3年以上勤務することを条件に一時金を支給するという支援を出雲崎町で行っております。それでも今年の3月末で1年で一時金を返納して退職された方もいらっしゃいます。実際一時金の制度が採用された時にベテランの介護職員さんからは不満の声も聞かれました。日常業務では常にこう目を配って安全に目を配って気を張って仕事をしておられます。夜勤の時は場合によってはコール対応などでほとんど休憩が取れないような状況もございます。時間が不規則な上に賃金が安い、諸手当を除いた初任給を言うとですね、高卒では143,000円、大卒で167,000円、準職員に至っては138,100円という金額です。本定例会では4月の人事異動に伴う補正予算組まれておりまして、人件費が計上されたのを見ましたけれども、それを見ても、あ、介護職員さんのお給料は安いなと、低いと感じてしまいました。当庁にとっては大切な事業所ですし、職員にも出雲崎で働いているという自覚があります。高額でなくても町が支援してくれるということが介護職員さんの方たちの大きな励みになると思うんですが、一時金とは別に介護職員の中のベテランで働いて一生懸命やってらっしゃる方に何らかの形で支援をするというお考えは持てないでしょうか。お聞きします。
町長。
はい、高岡委員さんの提案の質問、まさにですね、これは本庁のみならず全国的に大きなですね課題となって、政府も国もですね待遇面なりいろんな面で適時ですね対応しているようでございますが、しかし実際は厳しいようでございまして、今お話しいただいてますようにですね、団塊の世代が70歳以上になると平成37年に介護職員が全国で約337,000人もですね不足する恐れがあると、この推計をですね、厚労省が発表しているわけでございますが、新潟県においてもですね約4,000人不足するんじゃないかというような見込みが立っておるわけでございます。また介護福祉就労状況調査によりますとですね、過去に与えた職場を辞めた理由としては、まず法人事業所の理念やですね、運営の在り方に不満があるんだと、本当は収入が少ない仕事があれだと思ったんだ、そうじゃなくてね、そのいわゆる職場内におけるいわゆる運営の在り方に不満を持っている、職場の人間関係、これにまた問題がある、次がですねやっぱり収入が少なかったという図になっていますが、介護人材の確保と職員の負担軽減は行政と介護事業所の関係者が、これはですね本当に一体となって取り組むべき問題であるというふうに認識をしています。本庁といたしましては昨年度からですね人材確保の支援といたしまして、介護職員の緊急確保対策事業補助金、このについては始めていますが、中立老人福祉会では昨年度新たに採用した6名の方に 補助金を活用した就職支援金の支給数、今年度は4名の方を採用しておりまして、まあ、一定の成果が上がったと、まあ、理事長からですね、喜びの言葉を聞いてよかったなと思っているわけですが、しかし新潟県におきましても、平成28年には介護人材確保対策会議を設置いたしまして、まあ、待遇、処遇改善などの課題につきまして、福祉関係機関や行政が連携をして取り組みを行っています。まあ、人材確保のための資格取得に対する支援や待遇改善を図る取り組みに対する支援などもしておりますが、国におきましても、昨年度からキャリアに応じた昇給の仕組み、要件に月額約1万円相当の改善を図る取り組みを行っていますが、また来年10月の消費税の引き上げに合わせまして、勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の処遇改善を行うと、昨年中に閣議設定されておりますが、またこの他にもですね、介護離職ゼロに向けた人材確保の対策を進める、まあ、こういう状況でありますので、ベテランや中間層に対して支援につきましては、今後ですね、国県の施策の動向を把握に進めながら、まあ、介護事業者と一体となりましてですね、まあ、福利厚生を含みます働きやすい職場環境、これをですね、造成すべく支援策を検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
5番、高桑議員。
はい、5番、安らぎの里もやはり人材不足というか人手が足りません。で、通常であれば余裕があって利用者の方たちと一緒に歌を歌ったり散歩に行ったり、そういうゆとりを楽しむことができる、そういう楽しみを共有することもできる、やりがいのある職場なんですが、何しろ人が足りないので必ずやらなければいけないことをこなすだけで手一杯です。ですのでやはり高齢の方、利用者の方にそのゆとりのある楽しみを一緒にやって、やるっていうことがなかなか今できないでいる。それがやはり働く方々のつらい部分なんですね。やはりこういう仕事に、介護職になったからには、そういう高齢の方たちが楽しんでいけるようにいただけるように、ゆとりが持てるように、豊かに生きていただけるように、そういうふうにお手伝いをしたいと皆さん思ってるんですけれども、手がないためにそれができない。そしてそういうことを何とか改善しようと日々努力してらっしゃるんです。でも努力してもいかないから、それが不満になる。そしてそれがまた悪い方へ向かっているのが今の状況ではないかと思います。全国的にそういう状況がもっともっと進んでいくのであれば、本当に介護の現場は悲惨なことになってしまうと思うんですね。ただ出雲崎町はその県でもやっぱり高齢化率は高いわけですから、そういう意味でもそういうところに重点的に目を向けていかなければいけないですし、もちろん私はもし願うのであれば、この出雲崎町は高齢者福祉のモデル地域としてやっていける、そのくらいの意気込みでやっていきたいと思うんですね。で、そうしたときにやはり介護士さんたちの処遇改善っていうのはまず一番に考えなければいけない。やりがいのある仕事をやって、自分に満足感が持てる仕事をやっていただきたいと私思うんです。そしてやっぱり人材確保の面から見ても、先ほど町長が退職者のっていう話をちらっとされましたけれども、柏崎地域や長岡地域で介護士として働いていらっしゃる方で60歳になり定年を迎えられる方もこれから増えてくると思うんですね。そういう方たちも例えば出雲崎町で近場で、働いていただく、そのためには退職後のその状況も他よりはいい状態に持っていかなければいけない。 ですからそういうところでやはりベテランで即戦力ですから、これはやはり即戦力になりうる方々を取り込んでいくっていうのはこれから大事なことではないかなと思います。そういう意味において町として支援するということをぜひお願いしたいと思うんですけれども、今口コミっていうのは大変に力があるっていうのは大いに言われていることところなんですけれども、働いている方たちは本当に介護の仕事が好きだという人ややりがいがあると実際に感じていらっしゃる方もたくさんいます。でその方たちに出雲崎町は介護職員を 大事にしてくれるいい町だと周りに広めていただければいいんじゃないかと思うんです。そのためにもぜひ町からその処遇改善に支援をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
町長。
はい。まあ今ですね、まあいろいろな機関の中で私たちも試合を感じておりますね。例えば病院といいますと2時間2時間半も待たされて診察は3分、それではい終わりね。まあそしてですね、今高子さんのおっしゃる介護関係、まあ私は高子さんもね、安らぎの里でまあボランティアされているようですが、私もちょいちょいこの安らぎをしてもらったり寺泊まり等々をしてもらっているんですが、私はそれは1年に1回のね、夏正月等をしてもらうんですが、私はね、まあ、見えて感心するんですよね。本当に介護士の皆さんが食事の時間だなんだって寄り添ってね、俺偉いなと思うな。素晴らしいね。私は見てるところが限られてますよね。ただ機械的に動いてるんじゃない。例えば食事の時間なんかね、もう若いああいうその男性職員が満塁そばへ来て、まあなんだかんだともう驚きますね。私はすごいなって、やっぱりそういう人たちはやっぱり介護士としての、まあ、責任というかあれを感じてるんですね。ただ儀礼的にさ、ただ飯を食べなさいじゃん。いや私はね、見るたびに介護士さんっていうのはすごいな、まあ、しかしね、精神的にも肉体的にも大変苦労されてるんだ、いやよく頑張ってる。私は外国人なんですよ、実際に行って感じますね。ほんで入ってる人たちもね、本当に和やかだね。それは施設によっては虐待があったりね、いろいろあるようですが、少なくとも我が町の施設においては私はまずそういうことはありえねえとこう思ってるんですよ。まあ、そこにおける、まあ、職員の皆さんからね、介護士の皆さんからしっかりとお取り組みいただき、給料もね、本当に私は相手満足じゃないと思う、町は出していますとは思いませんが、そういうものを超えた中におけるですね、やっぱり職業意識をしっかりと持ってやってやると私は大いに感激をしております。まあそういう意味でね、さらにその内容を充実を図っていかなきゃなと思いますので、これは先ほど申し上げました施設の皆さんとしっかりとね打ち合わせをしながら、もし仮にですね、もう少し、まあやっぱり安らぎなりそういうところに入りたい人いっぱいいるわけですよね。でも入れない、まあそういう入った人に対しては手厚くやっていただく。ただし課題はですね、そういういい施設に入れたとも入られない待機者がものすごく多いんですがね、伊豆の駅も。だから私はやっぱりそのある施設における介護、この問題もさることながら、待機している人たちに対する先ほどから申し上げているね、そういう人たちのケアといいますか、町としての対応を全力してあげなきゃいけない。困っている方がおるんですよね。だからそういうものをより具体的にね、やっぱり洗い出しをしながら、どういう方がおられるのか、そういうことに対して町としてね、これはもうやっぱり施設はそういう国の間だけではできないわけですから、そういう点に対して私は町としてね、まあやっぱりお金もかかりますから、ね、私は言ってんですよ、お金はね、生きた金を使ってください、見たくりのいいね格好をつけたことばっかしちゃダメだとね、生きた金を使ってくれと私は常に言ってるね。そういう意味合いにおけるですね、やっぱり私はやっぱりお年寄りで困ってる方はおられますから、そういう皆さんに対する町としてのケアをもう少しどうすべきかということも考えていきたい。介護士に対する補償はまあそれなりにやってますが、今のところうちのそれやすらぎはよくやってるなと思いますの、まあまあ、感謝しています、敬称しています、まあ、その他に私はやっぱり町の待機者、そういう皆さんに対する対応をねしっかりとやってなきゃいけない、まあ、両面がありますが、またいろいろご意見をお聞かせいただきながら、できる限りねこの高齢化の進む町ですから、 高齢化が進む、私はだからさ、もう常に逆手にとってね、高齢化が進む、しかしその高齢化の進むこの町に住んでる皆さんから、いやーそれでもあれだな、吉野町はよくいろいろ、まあ、頑張っていただいてるなと喜んでもらえるような町、そうすることによって若い皆さんもまた住んでもらうということになると思いますので、まあ、高齢化対策もしっかりとまた皆さんのご意見をお聞きしながら進めてまいりたいと思います。
5番高桑議員。
はい、5番、安らぎの介護職員に、お褒めの言葉をいただきましたので、ぜひダイレクトに伝えていただけると嬉しいかなと思います。やはり認めていただけることっていうのはとても嬉しいことですし、まあ、それがやはり処遇改善につながればもっとベストだと思いますので、ぜひぜひ今日の一般質問も含めて、ご検討いただければというふうに考えます。まあ、この生活支援体制事業においてもこれから強く進めていかなければいけない事業ですし、まあ、介護においてもそうなんですけれども、これから町でいろんなところで何かこう必要とする誰かのためにもうその町民個々がそれぞれにできることをすっとこう思い立ってできるような町に、なるといいんじゃないかなというふうに思って願っておりますので、ぜひ進めていただきたいと思います。これで一般質問終わります。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で11時から再開をいたします。よろしくお願いします。